副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております。副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口唯人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この輸出物販講座ができた時に一度出ていただいてですね、半年、はい、まあ、7ヶ月ぶりぐらいに、はい、出ていただいてまして、輸出物販のことについて3回にわたってお話ししてますが、はい、やはりいろんなヒントが入ってますので、ぜひ過去の3回もお聞きいただきたいんですが、うん、はい、今回はなんとブラジルというキーワードがあるんですけど、はい、ブラジルっていうと新日の国でサッカーが強いっていうようなイメージしかないんですけど、ブラジルで物が売れるっていうのはなんかすごく難しそうなことが予想されるんですけど、
はい、そうですね。はい、実はですね、まあ、2025年の3月に、はい、ブラジル、ショッピーブラジルでも日本のセラーが販売できるようになったということで、正直言いますけれども、はい、私も未知数です、正直。どれぐらい、
まだわからない。
売れる、何が売れるんだろうとかっていうのも、その、はい、他のプラットフォームでも、それこそ eBay とかでもちろんブラジルの人に販売できますけど、はい、非常に配送環境が劣悪だったり、商品がなんか届かないことが多くて、eBay とかだと多くの人が、ブラジルをですね、除外するみたいなのが結構鉄板なんですよ。
なるほど、なるほど。
でもですよ、前回お話ししたような、やっぱり東南アジアの急成長と同じように、ブラジルも、非常にこうね、ブリックスって呼ばれてるぐらいで、経済成長著しい国ですし、
はい。
今、人口はなんと、私も知らなかったんですけど、2億人超えてるんです、
ね。そんなにいるんですか。
そうなんですよ。
まあ、国土は広いイメージありますけど、人口も多いんですね。は
い、人口も多いんですよ。ですから、シンプルに、日本の、ごめんなさい、市場として非常に大きいってことのポテンシャルはありますし、うん、で、結構、あれですよね、すごい昔になりますけど、まあ、日本から移住されて、こう、
はいはいはい、はい。
在ブラジル日本人みたいな方とかね。
はいはいはい、はい。移住された方が結構いらっしゃいますよね。
はい、そうですよね、うん。はい。で、そういうのも昔からあるので、日本への、相性というか、日本が好きな方はすごく多いんですね。
はいはいはいはい。
はい。で、ここで、さっき eBay ですごい良くない話をしましたけれども、配送、はい、あと関税がめちゃくちゃ高いっていうのがブラジルの特徴なんですが、ここがですよ、実はショッピーブラジルをショッピージャパンから取り組むときは、はい、配送はショッピージャパンがやってくれるわけですね。東京の倉庫から送ってくれるので。はいはい、かつ、私すごく、私のその仮説的にいけるんじゃないかなと思ってるのは、関税が、前払いなんですよ。つまり、はい、ですね、お客さんが、商品買うときに関税も決済しないとオーダーできないようになってるんですね。
はいはいはい。
で、これって今までのその eBay とか他のプラットフォームでブラジルに送ると、その商品届いてから実は関税が 1.5 倍かかりますとかって言われて、そこで受け取り拒否とかでトラブルになって商品がなくなってしまったり届かなかったりするっていうのが結構問題としてあったんですけど、実はその決済と配送の仕組みがちょっと今までのブラジルへの配送とかとも違うので、これはうまくいくとスムーズに商品が届けられて、 で、関税高いんですけど、ちゃんと関税はお客さんが払って、日本のいい商品が送り届けられる。うん、ってなると、うんうん、そのポテンシャルはあるので、僕はすごい化けるんじゃないかなとは予測してます。
なるほど。これ面白いですね、この話、ね。
ポテンシャル感じますね、確かに。うん、そもそもあれですね、ごめんなさい、ショッピーってあれですよね、アカウントが国ごとに、なんていうんですか、こう、はい、アカウントを分けるっていうか、シンガポールとかマレーシアみたいに、それぞれお店持つみたいなことでいいんでしたっけ、
は
い、
シンガポール、マレーシア、タイみたいな形で、一つの名義で複数の国のお店を作れるっていうプラットフォームになってます。
そうなんですよね。まず大前提これがね、はい、リスナーさんご存じないと思うので。
じゃあ一つのお店を作れば、
はい。
ショッピーのいろんな国で販売できるということなんですか？
そうですね。厳密に言うと、まずどこか一つの国でお店を作ります。
はい。
で、
はい、
まあそこでちょっと出品とかしたら、シンガポールでスタートしたら、じゃあ次マレーシアでもお店作ろうって言って、もう、うん、なんて言えばいいですかね。もう一個、もうマレーシア専用の管理画面を申請して作って、マレーシアのショッピーに出品するんですね。なので結構別のお店扱いで取り組めるっていう感じです。はいはいはい。
なるほど、なるほど。今そのショッピーで販売できる国って、
はい。
例えばどこどこがあるんですか？
はい。ですね。シンガポール。これがまあ、親会社がある。はい、はいはいうん。で、マレーシア、フィリピン、
うん、
タイ、
うん、
台湾、
うん、
ちょ、台湾は東南アジアじゃないんですけど、実は昔から作れて、はいはいはいうん、で、あとはベトナムですね、うん。で、今回ブラジルが入ってきたので、全部で7カ国で販売できます。
うん、なるほど。うん、
はい。
ブラジルが成功したら、その、
はい、
南米の方でまた増えそうなイメージがありますね。
でも、山本さんのおっしゃる通りで、ショッピーってそもそもシンガポールの親会社があるっていう話も前回でしましたけど、うん、実はですね、その、東南アジア事業がうまくいったので、結構早々にブラジルに進出して、もうすでにコロンビアとか、うんいくつかの、アルゼンチンとかもかな、いくつかの国で、もうショッピーはって開いてるんですよね。
へぇー。でも、なるほど、なるほど。
はい。まだ、業界では、その、実は南米には南米にですね、すっごく強いプラットフォームがあるんですよ。なので、まだショッピーって3番手か4番手ぐらいらしいんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。面白いですよね、その、ショッピーはもともと東南アジアで、その一番手だった会社を、なんとか駆逐というか追い抜いて、トップ、ブランドになりましたけど、またね、南米に行って、ナンバー3、ナンバー4ぐらいの今状況から、そのナンバーワンの、メルカドリブレっていうプラットフォームがあるんですけど、そこに立ち向かえるかどうかっていうのを、ショッピーもチャレンジしてるところなんですよね。なので、チャンスすごいありますよね。
はいはいはいはい、はい。
だから伸びしろはすごいですよね。今のその国を増やしていく。まあ今でも7カ国やっていけるから、はい、まあ最初例えばシンガポールでお店開いて、うん
はい、
で、
はい、
その後こう2カ国目3カ国目っていうことで増やしていけるっていう考え方でいいんですよね。
はい、でそうですね。
ブラジルまで含めて今 7カ国広げていけるだけでも多分伸びしろすごいと思うんですよね。
うん、
はい。
その7カ国とも全部親日国のイメージなんですけど、これたまたまそうってことですね。
そうですね。
ショッピーも親日国に増やしてるわけじゃないですもんね。
はい。たまたまですね。でもやっぱりね、よくよく考えると、世界のいろんな国が日本のことを好き、ね、どちらかというとやっぱり好きな国が多いっていうのもなんか改めて感じますよね。
うん。
まあ、日本の商品がやっぱり世界的に評価高いっていうのはまだまだあるんでしょうね、きっとね。
確かに。そうですね。うん、お二人、あと、なんかもう一つ、なんか大きい国あるんですけど、なんか思い浮かべません。
大きい国
その、ショッピーが次展開するっていう意味ですか？
そうですね。今ちょっと南米もまた広がりますねってお話だったと思うんですけど、もう一回ちょっとこう、戻って、 東南アジアに、なんかでかい国一個忘れてません、
うん、インドネシア。
おっしゃる通りです。正解です。インドネシア。
インドネシア入ってなかったですね、そういえば。
うんうん、そうなんですよ。実はインドネシアももちろんショッピーはあって、人口は今、日本の倍、2.6 億います
ね。ですね。ですね。
はい。で、インドネシアは、実は、これ知らない方も、ショッピーやってて知らない方も多いんですけど、実はインドネシアは、ちょっと前まで法人だと作れてたんですよ。アカウント。
ほうほう。
あ、なるほど。ショッピーで、個人じゃなくて法人で登録してたら、はい、インドネシアでも販売ができてたと。はい、
できてた時期が一瞬あったんですけど、はい、ちょっとまだ島国が多いので、物流が安定しないっていうことで、うん、一旦は今もう日本人セラーは全員なしになってるんですね。締め出されちゃって
る
んです
ね。なるほど、なるほど。
うん、はいはいはい。はい。でも、なんかこう、今のこのあらゆる技術の発展を考えると、
うん、
ね、近々そういった物流の問題も全然解消されると思いますし、うん、インドネシアはもう本当に超巨大市場なので、ここがまだ残ってるんですよ。はい、我々の人生ライフ。
超でかいですね。インドネシア。
超でかいです。はい。
伸びしろすごいっすよね、そう考えると、ショッピーって。
そうですね。まだまだ伸びしろありますね。
いや、だから今から半年一年頑張って自分のアカウント育てられた人は、うん、1年後か3年後か分かんないけど、ブラジルが伸びてきたり、はい、インドネシアがオープンしたり、
うん、
なったら、もうすごいことになりますよね。
おっしゃる通りですね。なので私も今ブラジルどうなるか分かんないって言いましたけど、なんていうんですか、でもそれでも、その、ちょっとずつ、なんか種まきで、安い商品でも売っておいて、でもどこかで花開くかもしれないっていうのが、まあ私自身もショッピー始めたとき、ね、本当に偽物ばっかり売ってたプラットフォームだったので最初。でも、諦めずにこう出してってちょっとずつ売れてくると、大きな売り上げにやっぱりなって、国もどんどん増えてきてっていう状態なので、まだこれがやっぱり数年先にまたすごいことになってるんじゃないかなとは思いますね。うんうん、
なるほどね。
なんか先行者利益がまだある感じですね、じゃあ。うん、まだ今行くとパイオニアみたいな感じ。
黎明期ですよね、
まだ。まだ、まだ黎明期、そうなんです。もうちょっと黎明期過ぎちゃったかなって私も一瞬思った時期があったんですけど、でも最近のショッピーの成長の度合いも見てると、はい、うん、まだいけるし、日本人セラーもすごい増えたと言われてるんですけど、とはいえ、まだまだちゃんとやってる人は少ないので、うん、まだまだ参入余地は十二分にあるかなと思ってます。
いや、でも全然日本人知りませんよ、ショッピーなんてまだ、正直。
知らないですか？
いや、全然知らないですよ。はい。だからもう。
うんうん、ブラジルに物販ができるってすごいなんかワクワクする話ですよね。
いや、それはすごいですよね。
ワクワクしますよね。
はいはいはい。ドミシーサイトでも日本人はブラジルに物今売る難しいですからね。売れないと思うんで、ショッピーがそこを切り開いていくとなったらね。
はい、
今からやっとく価値はありますよね、ショッピーは。
そうですね。ちょっと投資の意味もすごいあるかなと思って。てますね、確かに、確かに。はい、うん。
なんか、話がちょっと違うかもしれないけど、なんか、昔ビットコインを2016年とか17年ぐらい、はい、まだ1ビット20万とか10万とか時に、
はいはいはい、
もう怪しい怪しいと、はい、どうしようもない電子クズだって言われてた、あの頃に、ビットコイン買ってた人って今40倍とかなってるんですけど。
そうですね。はいはい。
そう。はい、僕なんかまさにその頃にビットコイン来るかな、みたいな。でもまあ、いろいろ、怪しさとかリスクもあるけど、でもどう考えても来るよな、みたいなのを、はい、ビットコイン買ったみたいなのと、まあに、まあ、当然、資産運用と物販なんでちょっと質は違うけれども、うん、ただ今頑張っとくと、あとすごいかもなっていう、そのポテンシャルをショッピーには感じますよね。
うん、 うん、確かに。
しますよね。もっと、なんていうんですかね、現実味があるというか、もうデータが明らかに、GDP と人口動態から明らかに伸びるのが分かっているので、そういう意味では、うん、やっぱり、ちゃんと今のうちに先行投資しておく価値があるなって、はい、感じてます。
田口さん、いろんなプラットフォームを見られてると思うんですよ、世界中の。
はい。
ショッピーぐらいこの勢いがあるやつって他にあるんですか？
そうですね。結構他国って、例えば日本はメルカリがすごいね、頑張ってますけど、でもやっぱり今他国、ね、アメリカ進出失敗したり、でも今ちょっと東南アジア頑張ろうとしてたりしてますけど、そういう意味で言うと、多国展開してて勢いがあるプラットフォームだと、先ほど少しだけお伝えした、南米のメルカドリブレっていうプラットフォームが、実はすごい勢いがあって、もともとは、
初めて聞きますけど、その名前。
あ、そうですよね。
初めて聞きました。
はい。
はい、初めて聞きました。
そうなんです。なので、そのメルカドリブレっていうのが、日本人セラーも OK とかってしてくれたら面白いなって、実は今狙ってたり。
なるほど。
あとは、あとはやっぱりインドですよね。
ああ、インド。
インドも、アマゾンももちろんあって、私もアマゾン今、インドでやってるんですけど、
うん。
もう一個実はアマゾンより強力なフリップカートっていうプラットフォームがあって、
はいはいはい。
そこはまだ日本人はアカウント作れないので、そこもなんか突破口がないかなって思ってます。
なるほど。じゃあ、虎視眈々とチャンス狙ってる感じなんですね。
そうですね。なんかそこにいち早く飛び込んで、
は
い
は
い、なんかちょっとやってみて、売り上げとかちゃんと取れそう、再現性が出そうであれば、またなんかそれを、なんかね、こうやって副業の一つとして広めていきたいなーなんていうのはちょっと思ってますね。
やっぱりなんかその輸出物販の先生っていう感じの情報収集をされてますね。
すね、楽しみですね、これ。数年後全然わからんすから、日本人できるようになる、
ね、
意識が増える可能性ありますもんね、うん、全然。
あります。本当にこの副業アカデミーの輸出物販講座も、もしかしたら、南米コース、インドコース、
アコース。いや、いいですね。そうしていきたい、そうしていきたい。
はいはいはい、は
い。いやー、素晴らしい。
で、今、ちょっと見ても、ブラジルとインドネシア。まあ、ブラジルはもう決まってるから、どんどん増えていくと。
はい。はい。
で、その先にはインドネシアも見えてるし、他の南米の国も、まあ、アルゼンチンとかもすでにできてて、日本人がアカウント作れない状況ということなので、すごいポテンシャルがあるんじゃないかなというのは、聞いてる方も感じていただいたと思うんですけど、まずは無料セミナーをお聞きいただきたいんですが、
はい、
無料セミナーについてお話しいただいていいですか？
はいはい、もう今のお話でね、今からやっとくとね、やる意味あるなって感じていただけたと思うんですけども、うん、まずは副業アカデミーのホームページからセミナースケジュール見ていただきますと、輸出物販というカテゴリーで検索できるようになってまして、はい、そこ見ていただくと、田口さんが、ズームセミナー登壇いただく無料オンラインセミナーがあったり、あとうちの輸出物販やっている桐生講師の無料セミナーがあったりとかしてまして、こちらぜひ皆さんご都合つくところで無料オンラインセミナー参加いただくか、あとご都合つかない方向けの24時間いつでも見られますセミナーっていうのも収録セミナー用意してまして、こちらのホームページから掲載ございますので、はい、そちらで輸出物販の無料セミナーをご覧いただいて、もしいいなと思っていただければですね、この田口さんの輸出物販講座、もうサポート体制バッチリなんで、ぜひ一緒に実践して、今から将来のこのショッピーの伸びしろを捉えるために、輸出物販を始めていただければと思うので、まずは無料オンラインセミナー、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。田口さん、4回にわたってありがとうございました。
ありがとうございます。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
田口優人と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。 小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。